おしゃべりオムライスポッドキャスト。
洋食店のビジネスチャンス見つけました。
田代
大崎のおしゃべりオムライス。等身大のカルチャートーク、おしゃべりオムライス第158回の配信です。
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
等身大のカルチャートークとは言ってるものの、まあ、ここ最近というかここ最近のゲストが出てない回の2人だけの収録の時って大体飯の話してるよね。
等身大ですよ、つまり
まあだから等身大、まあ、その飯こそカルチャーだみたいな。
いやってところから読み解いて、うん、自分たちがなんかこう普段同じものを食べたり見たりしてても、うん、違う楽しみ方を見つけてるっていうのは、うん、食は意外と最近大きいなと思ってます。
なんかそうよね。なんか俺も最近やっぱそういうこと結構思うな。
お金の使い方とか、あ、こうやってこう、うん、なんかこうランチ同じとこ行ってたけど、意外とコース料理出してるところのランチ行ってみるのいいの、うん、いいよなとか。
そうだよね。なんか前回の配信ですけれども、はい、まあ、食べ方みたいなところで、まあ、崎陽軒のシウマイ弁当と、エリックサウルス、サウスのエリックミールスみたいなところでちょっとお話しさせていただきましたけれどもね。
崎陽軒のシウマイ弁当ってさ、美味しいよね。う
ん、なんかすごいな、その、初めてみたいなテンションで来たな。
知ってる？シウマイが美味しい会社かと思ってたら、
うん、
シウマイ弁当も美味しいんだよね。うん、
え、ちょっと待って、前回お蔵入りにするつもりですか？前回のが全くないみたいなテンションで話してますけど。
いや、知ってるかなと思って、一応確認
した。いや、知ってる知ってる。さっき散々聞いたから。さっきって言っちゃったけど。前回の配信で散々聞いたから。うん。
シューマイ単品よりね、やっぱね、お弁当奥が深いんだよね。
ああ。あとね、エリックサウスっていうところで、エリックミルスと頼むと、めちゃめちゃ長い文章ついてくるよ。
聞いたよ。
3、4センチ、大学のちょっとしたレポートぐらいの、
そうだね。
文章が来るからね。
ノートだったら300円ぐらいするね。
そう、ね、途中から、序盤は和だとウップまでアペタイザータイムって書いてある見出しのところで300円の、
そうだね、
課金がある。で、多分それ見た人は和田とウプマが何だったら気になっちゃうから300円払っちゃうっていうね。うん。っていう。
一個も知らないと、そもそもスルーしそうだけどね。
そうね。うん。うん、なんか、ちょっと前の相席食堂であった、オフチョベットをテフしてみたいな感じの文章ですけど。
結局、どれも知らねえよ。
それも知らねえよ。和田とウプマでアペターザータイム、サンバルとチャトニーの活用が重要ですって言われますからね。うん。うん、何を活用すればいいんだって話ですけど。
まあ、詰まるとこう食べ方っていうのを、う
ん、はいはい、
味わいがこう、なんていうのかな、自分たちで、もしくはその作った人の中で、こういう食べ方をすると、より違う食べ方、うん、まあ、いわゆる味変じゃないですけど、
うん、
楽しみ方が複数あるっていうのは、うん、とても実は日本的であるんじゃないかって話をしてて、
うん、
なんかさ、まあ、大崎さん、フランスで住んだことあると思うんで、あれなんですけど、
はい、
なんかこう、日本の人ほど、手料理というか家庭料理のバリエーション多いことないなとかって話あるじゃないですか、
うん、そういう話はありますね。
まあ給食もそうだし、まあ夕飯でさ、ね、なんか、うん、そもそも日本食以外いっぱい作ったりとか、
確かに
ご飯味噌汁とおかずもそうだけど、それ以外にパスタ作ったりする日もあるし、
うん、
なんかバリエーションはめちゃめちゃ多そうじゃないですか。
そうね。だからこそなんかちょっとこう飯作るお母さん方の負担が結構かかりがちみたいな話はありますよ、ね、ありますけどね、逆にね。
で、食べ合わせ、おかず、なんかこう、うん、生姜焼きともう一品二品作るときのおかず困るとかあるんですけど。
はいはい。
まあ、栄養バランスとか、ボリュームの面ではもちろんいろいろこう考えるところあると思うんですけど。
うん。
こう、ワンジャンルで食べ合わせ多いって、奥深すぎて怖いですね。
ワンジャンルで食べ合わせ
多い。あ、だからその、カレーのさ、ミールスも、はい、
うん、
だからこう、生姜焼きもあれば、グラタンもある、ご飯と味噌汁の日とかって多分あると思うんですよ。
うん。
なんかいろいろ出来合えるものでもね。 でもなんかそういうの食べ合わせちょっとこれ合わないよとか、ナポリタンとこれかいみたいなとかあると思うんですけど、じゃなくてそもそもの食べるジャンルとして、まあ懐石料理とかもあったけど、このカレーのこの、いやカレーは一個でカレーだろっていうツッコミじゃなくて、この味の違い分かりますかって、この一食で出してくる感じでやっぱ奥深すぎてちょっと怖いんで、やっぱ食べんでやめます、
うんうん、なんでだよ、さっきめっちゃ食べそうにし食べたそうにしてたじゃねえか。
いやなんか、あでも実際これ食べてて味分かんなくなることないんですか、うん、これ一個味強いなとか。
あでもね、味強いなはあります。で結局なんだろうな、なんかそのバスマティでいろいろ混ぜ混ぜして食べてる時も、ちょっとカレー単体だとだんだんこう分かんなくなってくる時間帯が訪れるよね、
うん、
でそこになんかそのまあウール貝を乗っけたりとか、うん、あとあのねポディってやつか、ポディっていうこれまたあのウール貝の横に卓上に置いてあるやつなんだけど、ちょっと待って、ポディなんだったっけな、ポディっていうのがなんかふりかけ、
あ
インドのふりかけインドのふりかけ、なんかね、あのね、これもなんか お豆のふりかけだったかな、確か。
ほうほう。
あ、ひよこ豆かな、ひよこ豆のふりかけみたいなやつなんだけど、これをね、乗っけて食べると、またこれ全然味わいが変わってきて、なんだろうな、なんかこう、ちょっと言い方が多分、僕の表現が多分下手くそなんで、全然うまそうに聞こえないと思うんですけど、しょっぱいきな粉みたいな。
前置きした後、それずるいでしょ。下手だわとしかならない。
いや、俺もなんかなんて言おうかなって考えつつ喋ってたら、これ全然うまそうじゃねえなと思いながらも。でも、やっぱそれをこのカレーが乗っかってる、カレーが混ざり込んでるライスにかけて食うことで、やっぱ全然こうなんか、なんだろうな、こうブーストがかかるというか。
ちょっと香ばしさみたいなの出るのかな。
あ、そうね、香ばしさちょっとあるかな。
きな粉。
うん。なんかこう、なんか奥行きというか、がガンって広がったりして、そっからまたこう、違う、こう、流れになっていくみたいなところはあったりするんですよね。
うんうん、なんか、あと、ちょっとこう、分かれ道があるじゃないですか。この、食べる段階で。うん、その、今、これとこれを混ぜなかった時の食べ方と、うん、混ぜちゃった時の、うん、もう、戻れない味があるじゃないですか。
そうね。
その辺も楽しさがありますよね。
そう。だから、そこら辺に関しては、やっぱりね、多分この、クソ長い文章にも書いてあるんだけど、なんかこうね、ことさらに混ぜるもんじゃねえ、みたいな。どっちかっていうと、まあ、そのなんだろうな、そのベース的に、ベースとしてそのサンバルは土台になるから全部かけてもいいんだけど、そこに何かを加えるとやっぱりそのつどつどやっていくもんだっていう風に私は考えてますっていう風には書いてありますね。
なんかさ、手で食べてますとかって話したじゃないですか、大崎さんが。例えばね。
うん、いや、まあ、それボケだからな。ボケをそんな。
いや、手で食べてる人だと思ってるんですけど。
うん、ちょっと、反省してます、それは。
なんか、すごい理にかなってるなと思ったわけですよ。はい、インド料理に関しては。
そうなんですよ。
片手で、しかも、まあ、容器とかが一個でかいのであったとしても、うん、小判は今自分が口に入れる分だけ、何かと、うん、手の中で混ぜて食べるっていうのは、そういう楽しみなんだなっていう勉強になりますね。しかも
これまたこうずっとこの稲田俊介さんのお話してますけど、はい、この稲田俊介さん、たまにインド料理手で食ってますからね。
ああ、でもやっぱ、それが正解だもんね、
うん。そうなんですよ。だから結局これが一番、だから他にお客さんがいなかったらたまに手で食ってるって書いてましたね。
ああ、
うん、
でもそれはマナー違反じゃないんだよね、おそらく。
まあ、インドにおいてはね、でも、まあ、日本だしね。
日本でもちょいちょいそうやって出してるとこあるよね。まあ、何のカレーだと思うのさ。
まあ、あとはやっぱり、まあでも、手でって言うと、やっぱ寿司も手だもんね、本当は。
そうね。まあ、米を手でっていうのはちょっと抵抗あるのかな。
俺、だから一回、でもね、俺、寿司手で食ったことあります？
箸で食べると行儀悪いって育ったんで、手で食べ
る。ああ、なるほど。江戸っ子だね。
うん。私は江戸っ子だからね。
ああ。23区ではないけど江戸っ子なんですね。
言うなよ。
小平市だけど江戸っ子なんですね。
いやいや、江戸だよ。武蔵野だけど。
若林さんがずっと築地出身って言ってるみたいな。
いや、でも手食べたら美味しい気がするんですよね。
そっか、やっぱそうなのか。俺はね、そうなんだろうなって思いつつも、やっぱりこう、お箸で食べたい感じがするんですよね。なんかこう自分
醤油をうまくつけられるんですよ、手の方。
あ、そう。
あの一口で入れるときに箸だと、うん、なんかこう滑らかにいかないけど手だと結構ね一口でこう入るというか、
あ、なんか箸だとこうなんか 箸がすごい口の中入ってくるみたいな。
そうなんですよ。で口の開け方とか醤油の付け方でだいぶあんなに素材が少ないもんって味の感じ方違うから。
そっか。
あと握られたらこうすぐ行くみたいな。
え？
だ握ったままなんかこうしばらく置いといたりせずに。
ごめんなさい、急に下ネタ言ったかと思いました。握られたらす握られたらすぐ行くって。
いやまあまあもう遠からずじゃないですか。
いや遠からずじゃない。
いやでも握って目の前に置かれた瞬間からやっぱりこう劣化が始まるというか。う
ん、ああなるほどね。まあよく言うよねそれね。
カウンターのあのお寿司で言えばだと思いますけど、でもまあそういうもんだと思うと手ですぐパクっていった方が美味しいのかなみたいな。
確かになんかそれこそなんかあの渡部がおっしゃってましたけど、あの
渡部さんな。渡部さんな。
渡部がおっしゃってましたけども、あの、本当だった
ら、経緯の方向
が、ちぐはぐですけど、本当だったら、職人の手からこう、ダイレクトに行くのが一番うまいっていう話をして。
だから、私の今の持論を、こう、パワーアップさせると、そういうことなんね。
う
ん、
どういうこと、まあそうね、
いや、だから、その、職人の手から直で行くっていうのが。
あ、そうね。うん。
しかも、あの、醤油塗ってある高級寿司あるじゃないですか。
あ、なんかありますよね。
ハケで、こう、醤油がもうすでに塗ってあると。塩が乗ってますとか塩ついてますとかは、
はいはい
は
い、
多分もう醤油つけすぎ防止があるわけじゃないですか、
うん、
この味で食べてくれっていう。
あ、そうね、うん、
だそういうのはまあやりやすいよね、初心者にはありがたい
っていう。だから それこそそれもなんかコース料理っぽいところではあるよね。
もうこの一口で楽しんでくれみたいなね。
うん、これでお願いしますっていう。
そうだよね、
うん、
まあ、っていう味の幅あるよなっていうのは感じますよね、う
ん、なんかね、自分の手の綺麗さをあんまりこう信頼できなくて、なかなかこう。
ああ、そこか。
うん、
あ、でも、その手のジャンルで、私結構まあそういうの寛容だけど、驚いたのは。
そうだよね。
あの、吉祥寺でブータン料理を食べたんですよ。結構ね、ニッチな店で。あ、すごい、あの、清潔感あって綺麗な店なんですけど、ちょっと、
はいはい、
ディープな場所にはあったんだけど、
うんうん、
あの、もう入店した段階で私顔からすぐあの汗出しやすいんですけど、入店した段階でもう汗出てたんですけど、うん、
それは何がトリガーになって出ちゃったの？
得体の知れないスパイスの香りと、
あ、でもなんか、なるほどね、
うん、確実にうまいであろう肉の炒めた香りとかで、
はいはいはいはい、
もうそそられてたんですけど、
うん、
ブータンとかってもともとその、まあ、インドとかもそうだけど、
うんうん、
なんかあの、大家族でちょっとこう、家族の割に貧しかったりすると、うん、基本この腹持ちがいいものと、うん、それを一緒におかずとして食べる味の濃いものっていうのが、まあ、料理に必須になってきて、うん、カレーも基本その発想があって、
うん、
でブータンはその米も米なかなかこう食べれないと、
うん、
こうもち米を蒸して、
うん、
竹筒に入ってるんですけど、
はいはいはい、
それをちぎって喋、
うん、
りながらずっと揉むんですよ、ずっと。
はい、
ずっと揉むんですよ。で、そこに、もう激辛のなんかこう、魚の野菜、あの、なんかこう、炒めたやつとか、なんか肉をこう、すごいこってり煮たやつとか、
うん、
まあ、いろんな料理があって、
うん、
それをこう、ずっとこ左手でこねてたご飯と一緒に食べるんですよ。
うん、
で、何が起きるかっていうと、あの、もち米蒸したご飯が、よりこう、うん、団子状になって、硬くなるんですね。はい、もちもち、もう本当にもちもちの、
そうだよね。
硬さが高まってきたところで、
うん、
もう少量のご飯で、竹筒で、うん、3人ぐらいで1つでいいぐらい、
うん、
お腹いっぱいになるんですよね。なんかそれが、食の体験としては結構衝撃で、
うんうんうん、
ご飯って絶対に手で触っちゃいけないし、ましてや握っちゃいけないじゃないですか。
そうだね。
しかもご飯を握るっていう度合いが、こう、圧をかけて握っちゃいけないじゃないですか。
そうだね。うん、
それ
を何にせよ圧をかけるもんとは教わってないよな。
そう、
お餅ぐらいだよね。
そう、
うん、
でパンとかでも、まあ、あんま握って食べるってないから、
うん、
こう弾力を増してからそれをまたちぎってなんかその辛いソースとかにつけて食べると、
う
ん、結構ねお腹がすごい膨れるんですよね。
そっか。
でそれに合ったぐらい味が濃いおかずがあったりして。
なるほどね。
だから食べ方としてもちろん多分そのままご飯食べても美味しいんでしょうけど、
うん、
なんかこう作業が生まれてる時点でなんかもう楽しくなってくんだよね。え、
まあ、
これこんなことしていいんですかみたいな。
うん、
まあ、ちょっとガストロミーとかそういう発想とは違って、まあそれ土着の文化からのものが、まあ、吉祥寺で食べれたっていうのは結構面白くて。
なるほどね。なんか今喋って思ったけど、なんか日本だと、なんかこう、食べ物をこう握ることへの抵抗あるよね。
食べ物を握ることへの抵抗。そうね。強く握ってはいけないね。
なんかさ、その、寿司でもこうふわっとさせるし、
はい、
おむすび、おにぎりでもふわっとさせるじゃないですか。
はいはい。
で、お餅なんかさ、その、もち米をこうするわけだけど、あれ基本こう、あれ基本つくじゃん、お餅って。
そうですね。
だから、あれも圧のかけ方がこうじゃなくてこうなわけじゃないですか。あの、まあ、握るじゃなくてこうつくってもね。うん。
はい、
だから、なんか、こう圧をかけたいんだったら、こう、なんですかね、その、機器を使うというか。
確かに。だから、もう提供された段階で、
うん。
あんまりこう、かき混ぜたりとかするのを美徳としてないかも。
そうだよね。だからなんかその食べ物にこう手を加えるだったら原則なんかこう機器を使って道具を使ってでなんかそのなんでしょうねその絶妙な力加減とかが必要な時だけ手を使うみたいな感じじゃないですか、
ね、
なんか
しったりとかね、
うん、
でもあんまりまあ基本箸の文化だしね。
そうだよね。なんか、それはなんで、そういう、やっぱりこう、どういうね、あれでそうなったのかなっていうのはありますよね。
まあ、もうすでにもちもち硬くなったやつを出すのもあるのかもしれないけど、硬くなったやつは、もうその時点で空気に触れるとより硬くなっちゃうから、
うん、
あの、なんで、ご飯、どっか米粒落としたままだとカピカピになるじゃないですか、
はいはいはい、
あんな感じになっちゃうから、うん、やっぱこう、うん、潰したてがいいんですよね。こねたてのご飯がやっぱうまいんで、
はいはいはい、
それを過ぎるとやっぱ硬くて食べれなくなっちゃう、
うん、
なんかその辺はなんかその文化かなっていうところはありますけど。
なるほどね。
そう、まあでもなんかあの食べる順番みたいなところは、
うん、
まあ食べ方もあるけど食べる順番みたいなところは人の個性出るよなと思うけど、うん、
そうだね。
なんか年重ねるたびに、
うん、
あの前回の放送でもありましたけど、
はいはい、
その味1個の食べ物だと、
うん、
もう何どんな美味しいもん出てきても感動がもう少ないですね、チャンネルが。
まあそうね、なんかちょっと
最高の丼って出てきても、
まあ、うん、
だからやっぱそれが文化の違いだなってところがコース料理との差がどんどん出てきちゃってるから、だからね、どんどんコース料理みたいなのは値段さえ下がれば増えてくるような気するね。だからサイズ入れ的な発想はすごいあるんだなと。
そうね、コース料理、うん、なんかコース料理どうなんだろうね、コース料理って。
コース料理的な食べ方だ、そのお店でも。
食べ方としてってことか。
そうだ、ランチでコースが流行ったりとか、だからそのミールス、うん、そのもうワンプレートだけど、ワンプレートって言うとさ、うん、もうおかずがドンとご飯の上にこう、かかってるとか、
うん、
だからそういうカフェ飯みたいな文脈で言われてきたけど、
うん、
そもそもの食べ物の種類が多くて、
うん、
食べ方も、まあお店の、方法にいろいろ従うとか、うん、食べる人に委ねられるみたいなものが、うん、もっとなんか流行ってかな、くんじゃないのかなと。もうだって、情報で食べるのには限界が来るじゃないですか。うん、ラーメン最有機じゃないですけど。
まあそうだよね。なんか、そうだな。なんか、ただ、なんか飯にさ、時間かける、あんまりこう、飯に時間かけるのを良しとしない感じしませんか？日本
の文化的に。いやいや、だから、そこが行くとこも行けば、食べるのをゆっくり楽しみたいの逆張りがめちゃめちゃ流行る可能性も大いにあるでしょ。
その、だからそう、逆張りとして。
ウィダーインゼリーまで行っちゃうのか、
うん、
コンビニ飯まで行くのか、でコンビニ飯だけど、うん、サラダうどんみたいなのあるじゃないですか。サラダパスタとか。うんうん、あれなんかかけたり途中からするじゃないですか。ソースかけたりとか、うん、うどんもそうだし、はいはい、
うん。
ああいうのが増えてくるってことは、どんどん服装的になっていく可能性もあるわけで、
はいはいはいはいはいはい。
本当ならもう全部ごちゃ混ぜの味になっててもいいのが、
うん、
食べる側が美味しくいただくために、
うん、
いろいろこうソースをかけたりとか、
うん、
まあ、途中で加熱したりとか、後からこのご飯をこう足してとか、
はいはいはい、
っていうような、なんていうのかな、食べ方の工夫みたいなのはどんどん複雑になっていく方向と、
うん、
シンプルでうまいっていうサンドイッチとデカ盛りっぽいね、わかりやすいって方向と多分、両方にどんどん行くけど、そのシンプル方向は、やっぱもう、
うん、
やっぱ年々だってそれは料理のブームはね、出続けるから、
うん。
となると複雑に食べ方を相手に委ねる方が、正直やりやすいし流行りやすそうだよね。
まあそうだよね。確かに。 ラーメンとかもまあまあ難しいもんね。
いやもうそれ流行ったわの繰り返しじゃないですか。
うん。
となるともう食べ方の提案をするしかないっていうね。
そうね、確かにそうだな。
つけ麺とかはまあそうだよね、きっとある種途中から流行り出したのはさ、そうなんじゃないかな、うん。
あとはまあそのラーメンのところでさっきのこうミールスみたいな食べ方で思い浮かぶやつだと、あの鮎ラーメンの冷やしのやつとかね。
ああ、あれはもうかなりお上品な、ね、鮎の煮こごりに山椒を加えたものを、
うん、
まあ漬け汁として食べてっていう感じです
ね。そうだよね。それがその煮こごりが竹筒の中入ってて、それをにこうまず麺をつけていく、まあだから完全にこうまあ結構煮こごりだから、まあ、固形に近いんだけど、それにこうつけて食べていって、で、ある程度のところでお出汁を足すんだよね。
足しますね。
うん。で、それで麺食べて、食べ終わったら今度はその、なんか、鮎のふりかけだっけが乗っかったご飯、
そうですね。
に、その、
出汁をかけて、
煮こごりプラス出汁をかけて、またこれお茶漬けとして食べるみたいな、流れだったよね、確か。
そうだね。
そうだよね。
いや、これラーメン大盛りより全体の量少なくても絶対満足感は、
うん、そうだよね。
あるもんね。
うん。やっぱこうストーリーみたいなのがやっぱりあると。
うん。だ情報を食べてるってラーメンは言われているなら、
うん。
もう食べ方に振るしか、なんていうのかな、新しさは見出せないっていうのは感じそうですね。
そうね。何にせよね。
だから多分、まあこれは我々がこの年齢だからなのかもしれないけど、
うん、
いろんなものを楽しみをこう得ていくと、
うん、
ああ、そういううまい系のなんかハンバーグねとか、
そうね。なんか確かに。
そっち系ねってなんかこうついなりがちだけど、
う
ん、
そうそうそう。
そこで手を出すのが、食べ方にこう口うるさくなってくる、なんか時代と年齢なのかもしれないなとも思ったね。
そうね。
知ってしまったらね。
うん。
とかね、いやだからね、最近映画見てないっていう指摘をもらったんだけど、
うん、
映画の楽しみ方もね、
うん、
最近こう自分でちょっと工夫をしながら、工夫しないと見ないわけじゃないけど、
食べ方というか見方というかってことですか。
そうそうそうそう。いやなんかこう、うん、前はあこの監督この俳優このテーマでそれは面白いわで見てたんですけど、
うん、
いやあの同じ映画をこうやって見ようみたいな感じで落ち着いて見たりとかできるように、うん、なんていうのかな、情報先行じゃなくて、
うん、
なんていうかな、音楽で見たりとか、だから今までのコンテンツありきじゃなくてさ、なんて言ったらいいのかな、うん、切り口をいっぱい持ってると映画の見方もいろいろ変わるなっていうのを最近思ったりするなっていうのをちょっと思い出したっていうね、
うんうん、なるほどね。
なんかその昔見たやつとかをね、
うん、
だから意外と1日1本ぐらい最近映画見てるよっていう、
あ、なるほど、
あのリハビリですね
完全にリハビリですね、これは。
そうですね。
うん。まあだからこういうなんかその変わった食べ方というか、まあその、丼物、なんていうんですかね、丼物は丼物でも、またその上で、いろいろ、なんかストーリーがあったら面白いものになりますけどね。ね、うん、まあ。
それで言うと、ちょっと番組面にもしてるので、
うん、
ちょっとオムライスでどんな奥行きがあるかっていうのを、我々はもうちょっと知るべきかもしれないですね。
うん、確かにね。なんかオムライス、そうだよな。
オムハヤシとか、
うん、
あの、ポムの木的な感じでこう、
はい、
あるじゃないですか。上にありとあらゆるものが乗ってるタイプとか。
うん、うん。
けど、あれはどっちかっていうと、こう、デカ盛り発想なのか。
うん。ま、なんか、あの、派閥二つに分かれますよね。トロトロデミ、ね、トロトロデミ派と、あの、ふわっと包み込みケチャップ派で二つ分かれると。
洋食屋っぽい感じね。
うん。
まあ、洋食屋も最近どっちもあるのか。
うん。あとあれか、もう一つなんかその薄焼き卵みたいな形もあったりするかな。
そうだね。あの、綺麗に包んでる方ね。
うん。
まあ、それも途中でいろいろ混ぜたりとかかけたりとかするのがあって面白そうだよね。
そうね。
うん。
オムライス、ミールスみたいな感じで。
うん。
うん、そうね。オムライスに、ココナッツチャトニーとサンバルをかけてみたいな
。でもやっぱこれ聞いてて思ったけど大前提として、
うんう
ん、なんだよこれって思って食べてるのが面白いんだろうね
。いやほんとそれ最近あるわ。
これ、いや、うまいけど、これ何なんだよっていうのに、何なんだよかけてるから、 やっぱそれが面白いんだよね。
そうね、わざとウプマにココナッツチャトニーとサンバルかけてうまいってどういうことだよみたいな話あります
よね。そうそうそう
そう。なんでうまいのかが分かんないっていう。
し、あの、カツとカレー、うん、カツカレー、それはうまいわっていうところだけど、うんうん、やっぱこう、サンバルの組み合わせのは未知だもんね。
そうね。
うん、知ってるものと、知ってるものと知ってるものの掛け算はやっぱりこう、うん、想像がついちゃうから、
そうそうそう、
想像がつかないものやっぱ掛け算していこうっていうのは、欲しいですね。
だもっとこう、知らんもん食っていく感じなんだろうな、こっからの。
確かに。
20代、最後の2年間。
う
ん、
そう。だその発想と、今回のテーマの食べ方だから。
うん、そうね。
で、今のロジックで我々がオムライスでめちゃめちゃエクスタシーを感じるためには、うん、オムライスをとんでもない食べ方で考えるっていうことだね。
そうだな。もう今本当、今な、とんでもないで考えたらどういうのがあるかなと思ったら
もう。もう引っぺがすしか思いつかない。
あとは、オムをライスで包み込むとかね。こう、裏返ってる。だから、なんだろうな。オムライスにテセラックがぶつかっちゃったみたいな。
わかりづらいよ。このラジオずっと聞いてないとわかんない
。おしゃべりオムライスのヘビーリスナーじゃないとわかんない例え
し。それさ、多分崩して食べるわけじゃないですか、ご飯を。スプーンでこう、カツカツって。
そうね。
それさ、チャーハンじゃない。
うわぁ、しまったな。ケチャップチャーハンだな、これ、多分。
そうだね。
ケチャップチャーハン。そうなるとやっぱりちょっとやっぱ虚しいんだよな。なんかたまにそういうさ、うん、なんか木をてらったなんか独創メニューみたいなってするけど、これ食べ進めていく上で結局これじゃんみたいなね。
そうだね。
あったりするもんな。
素材を組み合わせながら食べるのが面白いんだとすると、うん、弁当とミールスから学ぶんだとするとね、
うん、
オムライスは、
うん、
例えばですけど、
うん、
卵がふわふわの状態で炒まったものが一つと、
うん、
はいはい、うん、鶏がスパイシーな状態で炒まった、まあ、細かく切ったものが一つと、あとケチャップが、ちっちゃい、
うん、
なんていうの、この、包装というか、ちっちゃい器に、うん、ソースとして一個こうあって、で、真ん中に、
うん、
出汁でこう炒めたご飯があると。パセリとかで炒めた、バターライスみたいな。うん、それらを、自分で好きな分量で混ぜながら食べるとかっていうのは、うん、その、素材分解系みたいな。
うん。
で、今まではせっかく包んであるのが良しとされてたものを、
うん、
全部素材バラバラで炒めて、バラバラでも美味しいようになってて、うん、それを自分の好きなタイミングで、こう、卵でそれを巻いて食べるとか。
うん。
みたいなのはいいけど。
いや、でもこれ、田代さん、これね、
はい。
この音源公開しない方がいいんじゃないかって気がしてきました。なんか。
なんでですか？
ビジネスチャンスな気がします。これはね、流行るよ。東京に、この新感覚オムライス。
はいはい。
うん、
いや、もう。でもなんかその発想で物事を捉えていくと、
うん。
なんかこう、洋食屋を分解して食べるとか、
はいはいはい。
まあでも、これ、突き詰めると手巻き寿司だなとはちょっと思ってきましたけど。
ほんまやね、手巻き寿司だね。
なんかちょっとこれ、全然夜中じゃないのに、夜中の会話みたいな会話です。
そうね。
いやでも、この発想は多分日本人、多分、日本人っていうか、そういう食べ方が好きな人にとっては、なんかこう、メキシカンのタコス的な感じですよね。
うん。あ、そうね。
ベースがあって、好きなものを乗せて巻いて、ソースかけて、うん、こう食べたりするっていう。
うん。
でもそこにちょっとこう、ジャンクな感じというか、
うん。
なんか全部味一緒でしょって思われないような工夫が、うん、こう、ビジュアルであるといいよね、
うん。そうね。あとはだからね、さっき、なんか、喋ってて思ったのが、なんか、手巻き寿司こそもうちょいアップデートした店があってもいいかもしれないですよね。
なんか、手抜き感っていうか、カジュアル感はあるよね。手巻き寿司。
そこに、なんかその、なんかこう、トレンド、なんていうんですかね、その、変化球もあってもいいし、こう、なんか結構扱いが難しそうな食材もあってもいいし、
確かに。
っていうのを、ちゃんとこう、キュレーションして、出してくれるような、店があってもいいんじゃないかって今思いました。
おしゃれタコス、手巻き寿司、あと、家でタコパ、たこ焼きも多分中に入れるものが変わるから。
はいはいはい。
みんなああいうものにパーティーってつけたくなるぐらい、あと餃子ね。
うん。うん、
中に変わり種入れたりとか、あとつける タレとかを語るってことは、うん、要はそういう自分でカスタムしたい楽しみあるから、うんうん、カスタムできないものをバラバラにして、しかも味の組み合わせをシェフごとに こだわりを持たせるっていうのは、はい、ビジネスチャンスかもしれないですよ。
いや、これは正直、なんていうんですかね、その、コース、なんか、手間賃を考えると、ちょっとこう、単価を上げなきゃいけないかもしれないけど、そこでこう、うまい具合に、その、なんか、オリジナリティとか、ラグジュアリーみたいなところを出すことができたらいけるかもしれないくないですか、う
ん、いや、むしろ種類が多い時点で、やっぱ、人々はお金を出しやすいですよ。一個一個は、知ってるってものでも、その組み合わせこそが、
うん。うん
なそのシェフの腕、
うん、
だとなんか結構現代っぽくないですか、そういう解釈って。一個一個はみんな知ってるものでも、
そうね、
あこれとこれ一緒に食べさせるって発想なかったわと
か、
この温度帯のものをこうやって食べさせるなんてなかったっていうのは、はいはいはい、だそれこそコースなんだろうけど、はい、
ありますね。
それを一般食でやらせるっていうのは、
うん、
まあでもラーメンとかね、それをやろうとして流行ってるとこあるんだろうけど、うん、巻くっていうところはオムライスから着想を得て、
う
ん、
そうね、
いや、あるかもしれない。
これちょっと募集しましょうか。うちでやりたいっていう企業さんがいらっしゃったら、交渉をして、
そうだね。
権利の価格を決めてね。
確かに。
うん。あとは、もうあるよっていう場合も教えてほしいですね。
確かに。
お前らが知らないだけで、実はあるよっていうのがあったら教えてほしい。から、だから、ビジネスチャンスのコーナーっていうのをちょっと作っときますので、そこに。
確かに。
うん、
世界の美味しい巻物のコーナーですね。
そうね、世界の美味しい巻物。そうだな、うん。
一旦そういうくくりかな。でもなんかオムライスでっていうのは、大概炭水化物で巻くじゃないですか。
うん。
だからそこじゃないところは結構、なんかこう、発見じゃないですか。卵で巻いてるから、
うん。いや、でも今そのなんかこう、オムライスが分解されててミールスみたいにこう並んでる絵を想像したら結構テンション上がるな。うん。あともなんか、平野レミ的考え方でもあるよね。口の中入れちゃえば同じでしょっていう。
そうそうそうそう。でも入れる順番によって、オムライスってさ、美味しいけど、
うん、
洋食行った時に頼まない理由は、味一緒で、きっと驚きがないからなんだよね。
うん、
もったいないもん。
こう、口の中に当たる順番変えられるもんね。そのお米があって、その上に卵乗せてでな、具でもいいし、お米があって具を乗せてケチャップ乗せて卵でもいいわけだもんね。
そうそうそうそう。
うん。
だ一部包みやすいように卵が、その薄焼き卵が何枚も別皿できても楽しいじゃん。
いいですね。いいですね。
で、なんかこう、ボイルしたりとか、グリルした野菜が細かく切ってるのが横にあってもさ、うん、楽しそうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なん玉ねぎ炒めみたいなのがあって、いいね、うん、もううまそうだな、それ。
なんならもうなんか生卵あってもいいもんね。ちょっと。
ああ、そういう、溶いちゃうとかね。
溶いちゃう。
最後に全部ごちゃ混ぜにして食べる。
とかね。
ヨーグルトぶっかけて。
ヨーグルトぶっかけて。いや、でもほんとヨーグルト、美味しいから。ヨーグルトをバスマッティにかけて食べた。うん。
ちっちゃいボール別にあって、コンソメスープかけて、
うんうん、
最後ちょっとこうミネストローネ的な感じになって終えるとか。
ああ、いいね。
あ、まあリゾットになってとかね。チーズリゾット。
ちょっと待ってください。もういろいろ広がるじゃないですか、これもう。
チーズリゾットのくだりからありそうな気配はちょっとしてきた。
あれこういう店ありそうだなっていうね。
でも最初から最後まで味一個じゃないのは結構ね、うん、ブレイクスルーだと思いますよ、オムライス。
そうね、うん、なんかポムノキのセカンドブランドとかでやってそうな感じはありますけどもね。
ありそうですね。
うん、まあね、この食べ方の話から始まって最終的にこうビジネスチャンスっていうね話になってきましたけれどもね、
はい、我々のコンセプト、うん、ちょっと確認なんですけど、まあこれ最後に、はい、最後にね、
最後に、うん、
我々おしゃべりマイス等身大のカルチャートークですけど、はい、まあ、いろいろ自分たちの興味分野外の、はい、興味っていうか関心が今までなかったことを教えてもらったりとか調べたりとかして、
うん、
でそれらのトークを、
うん、
まあ、田代大崎がぐるっとまとめて、うん、丸めて、等身大に食べやすい形にして、
うん、
こう楽しむみたいな話は、
あったな。
こじつけで後付けでありましたけど、
10年前に言ってましたね、それをね。
その第二ステージですよ、我々は。
どういうことですか？
いや、今まで知ってたものも、うん、 こう掘り下げて、これ別、うん、知らんもんと知らんもんの掛け算で楽しいっていうのはあるから、うん、あれはもっと知らんもんを探さなきゃいけないし、
うん、
探さなきゃいけないし、その、やっぱこう、組み合わせのね、キュレーションの技術も上げていかなきゃいけないなと思うわけですよ。う
ん、なるほどね。
だ適当に体裁よく丸めて、それっぽくしてた時代はもう終わりです。
ちょっと待ってよ。
素材が問われる。
いや、そんなちょっとハードル上げるの良くないと思うな。何せ
そういうスタンスですよ。
なるほどね。まあまあ。
でも、丸めるってこれがキュレーションだったわけですから。
うん。
でもちょっとこうビジネスチャンスやってきましたね。
なるほどね。はい、これ、うん。
でもいつか私は、飲食で、やっぱ店をまだ持ちたいと思ってますから、店っていうのは、ね。
なるほど。
ブランドを始めようとは思って、ずっと日々過ごしてるので、
なんかさっきのこうミールス風洋食屋さんをもう、
いや、ワクワクしますね。
うん。
カニクリームコロッケに全て詰まってるような気もちょっと今してきたけど。
いやいやいや、でも、カニクリーム、そうだな。カニクリームコロッケ潰しちゃってもいいかもしれないね。
別々にね。
でも手間かかるな。なんか揚げて、揚げて、出し、揚げて、こう、客前まで持っていくんだけど、
あ、
そうなんかほら。そう、割っちゃう。なんかさ、よくカルボナーラとかさ、最終的にこう、でっかいチーズの中でこう、わさわさって混ざるときあるじゃないですか。
はいはい。
あれと同じ感じで、こう、揚げたてものを目の前でこう、潰してこう、混ぜることによって、これですってのをお出しするっていう。
もう、サマーズ的な感じで、わかんなくなっちゃったってなってる。味わかんなくなっちゃった。
味わかんなくなっちゃった。でも結局、口の中入れたら同じですから。うん。それ言い出したらおしまいですけど。
そういうこうインタラクティブな体験みたいな感じ
がある、ね。そう。うん。やっぱこと将棋ですから。うん。
そのひねりはどんどん加えていきたいところですね。
そうですね。はい、どういう話に着手したのか分かんない感じですけどもね。
結局今日は包めてない感じでしょ。
そうそう。ね、二人だとこうなりますねって感じはありますけどもね。まあまあ、ということで今後もね、カルチャーだったり、ビジネスチャンスだったりね、を、探していきたいと思いますのでね、はい、まだまだぜひ、お付き合いいただければと思っております。それではまた、
お好きな時間に、
おしゃべり、オムライス。オムライス。